時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、というかこんにちはですかね。森部正弘です。
はい、こんにちは、こんばんは。もうね、だいぶ明るいですから、こんばんはちょっと
合わないですかね。
ですよね。
こんにちはでいきましょうか。
こんにちはでいきましょうか。やっぱりこう、はい、九州っていうのはこう日が落ちるのが遅いですよね。
そうですね。
東京の方とかでいうともう結構暗くなるの早いみたいなんですけど、やっぱ南は南でやっぱこうちょっと文化が違いますもんね。
やっぱ違いますね。
ね、
まあ今日もまだ明るいですからね。
明るい、めちゃくちゃ明るいんですけれども、はい、今日は先生は、猫ちゃん T シャツで、
スポーツ、はい、猫だらけです。
ですね。もう大好きな猫ちゃんということなんですけれども、
はい、
先生はもう筋トレともう一つ、ね、やっぱり猫ちゃん大好きっていうのがありますけれども、最近の猫ちゃん事情はどうですか？
いや、昨日ですね、実はうちの子を、うちの子ですよ、
お子様のですね、
はい、病院に連れて行きまして、
はい、高校生 のお子様の方。
いや違うんですよ。
あ、じゃない。
その子の上にもう一人いるんですね、
は
い、
上にですね、
上に
それが猫様と、
クロイちゃんがですね、
はい、
クーちゃんっていうんですけど、
クーちゃん、はい、
まあ、この猫ちゃんを病院に連れて行きまして、
うん、どうしたんですか？
爪切りをしてもらったんですよ。
爪切り、
はい、
爪切り家ですればいいじゃないですか。
いや、これが させてくれないんですよ、ね、
させてくれない。
はい、
あら
大変なんです。今まではこうずっとなんか霧のタンスでずっと爪切りをやってたんですけど、爪研ぎをですね。
霧のタンス、
はい、もう霧のタンスはもうズタズタになってるんですが、
すごい、
はい、まあ、ところがまあそれをまあちょっと収納してしまいましたので、爪を研ぐところがないわけですね、うんうんうん、まだ壁のクロスとかでもバリバリやってたりはしたんですけれども、だんだん年を取って、もう今年で19歳になるんですが、
19歳長寿ですね、
はい、長寿なんですけれども、本当にまあ今でもまあ元気は元気なんですけれども、爪がですね、もうすごく伸びちゃって、で足の爪、後ろ足の方の爪は時々意表をついて僕がですねチョキンチョキン切ったりとかするんですけど、基本的にやっぱ嫌がるんですよ。で前足に関してはもうほぼやらせてくれず、はい、あんまりやってるとね、あーとか言い始めるんですね。であんま興奮させてもこう悪いかなと思って、でそれでそのままにしてたら、なんかこう廊下歩くときにカツカツカツカツ言ってるんですけど、これもう、あ、爪が当たってるよねということでですね、ちょっとこう見たらちょっと肉球に刺さっておりまして、でこれ化膿したりとかしたらまずいじゃないですか、そうで、でもこれちょっと家じゃ切らせてくれないしなみたいな、いろんなことやってみたんですけれども、やっぱまあ年齢も年齢ですから、まあ、余計なことやってね、骨折とかにつながってもいけないし、で、まあ、歯が折れたりとかしてもいけないじゃないですか、でもう本当にもうしょうがなくても病院に連れて行ったんです、どうしてもチョキンチョキン切ってもらったんですけど、まあ、おかげさまでですね、包帯と靴下をして帰ってきたんですが、
痛々しいですね。
もう血もだいぶ出たんですけどね。
まあでもね、まあ、そういうこうなんていうんですか、ケアも本当に気を使いますけれども、うん、本当にね、可愛い猫ちゃんのことだからですね、
はい、
もう万全を期してというか万全の体制 です、
ね、だから今はですね、まあ、可能止めの、まあ、水薬をスポイトでちょっとかこう入れて、
それは OK なんですか？
それはですね、とかやってやったりとかしてるから、まあ、基本的に嫌がるんですけど、はい、まあ、味はそんなに悪くないみたいで、口の中に放り込んだらですね、
まあ、とりあえず、まあ、
何とかやってくれてるんですけれども、
はい、なるほどですね。
あと爪の部分はですね、水薬と、あとこう粉薬をこう一薬二薬みたいな感じでこうかけていくんですよ、
まあ、
やっぱしみるみたいな、とか言うんですね、でそこを大丈夫大丈夫とか言ってパパッとかこうやりながらやんなきゃいけないんですよ。
もう今の大丈夫大丈夫っていうその表情がもうポジトレをしてる時の森部先生からまず想像できないっていうですね。
そうですか。いや私こんなもんですよ。
そうですね、もう2つの面を持つ森部先生の、ね、魅力たっぷりの番組、はい、今日もたくさんのコンテンツでお届けしたいと思いますよ、
はい、
さあ番組はですね、後日も聞いていただけるように、インターネット上で配信も行っております、ぜひフェイスブックをなさっている方は福岡街角森部塾のフェイスブックページいいねをお願いいたします。そうしますと放送アーカイブタイムラインに上がってきますよ。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも 放送アーカイブお聞きいただけますので、ぜひチェックしてください。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡町角森部塾、この番組はトータルコンディショニングジムゲット、皆様の健康を応援する IMB 株式会社の提供でお送りいたします。最高品質を目指して作りました IMB のオメガ3 DHA EPA 世界初の特許真空低温ハイブリッド製法で有用成分を損なうことなく抽出、今なら約1ヶ月分を税込み価格1300円でご提供、詳しくは IMB オメガ3で検索。コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてのコーナーはマイジムのコーナーです。今月のマイジムは憧れのくびれの作り方ということでシリーズでお届けしております。今週で第4週目ということになります。
はい、
はい、
一応まあ一区切りということで、
そうですね、
はい、
これまでもういろんなですね、こうくびれの作り方、くびれ以外の部分を鍛えるとまたくびれにいいよみたいなお話もですねさせていただきましたが、第4週目の今日は食事についてでございます。
うん、食事ですね。
はい、はい、これをちょっと聞いていきたいと思うんですけれども、くびれ作りにいい食事ってまあズバリあったりするんでしょうか。
まあ、逆に悪い食事ってのはあるかもしれないですね。
なるほどですね。
うん、まあ、食べ過ぎはまずいですね。
あ、
それからまあ自分の体、まあ、そのなぜその例えばくびれがもともとあるとするじゃないですか、うんうん、はいはい、でいやもうくびれなんていつあったきりだろうみたいな感じでもう遠い過去の話になってしまってる人とかもいらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、心機一転、うん、くびれ作ろうっていうふうに思って、うん、まあ、ウエストをこうグッと引き締めていくっていうことをやるときに多くの方がですね、
はい、
まあ食事でそのアプローチするか、
うん、なるほど、
運動でアプローチするかということで、うんうん、まあ、大概まあ一方向からまあ攻めるっていうのがまあ多いと思うんですけれども、はい、これはまあ当然併用した方が相乗効果って出ますので、うん、まずまあ運動をするということは当然なんですけれども、はい、食事も気をつけていきましょう、
うん、
ここまではすぐ理解ができると思うんですね、
はい、
でまあ運動の方法としまして、まあ、有酸素運動もまあ体脂肪燃焼するよとかいうまあ説もありながら、うん、まあ、この番組の中では筋トレをまあメインとしてですねやっていきましょうということはお伝えしてきました、
はい、
で運動に関しましては使う部分、動かす部分にはやっぱりつきにくいので、贅肉はつきにくいので、まずつけたくない部分、それからまあ引き締めていきたい部分は積極的に動かしていきましょうということで、何もしないというのが一番まずいわけですから、その方法が正しいかどうかは別としてですね、まずは動かすことをまあ前提に考えていこうということで、できるところから無理をせずにやっていくっていうのがまあ一番重要になってきます、うん、その上で、うん、食事はどうすればいいんだろうという点に関してはですね、
はい、
まあ、2つ考えなければいけないことがあって、すで、はい、に今ついてしまっているものを落とすためにどうしたらいいかということと、はい、これから先に増やさないようにするにはどうしたらいいかと、うん、両方考える必要があるわけですね、うん、
はいはい、
でその時に、うん、その、まあ、それぞれの方々に、まあ、皆さんこうタイプがありますので、自分が一体どういうタイプなのか、例えば過去に遡った時にすごい痩せてて、はい、ウエストが引き締まっていた時期があるような方、
うんうん、
それからもともと割ともうぼちゃっとした感じで、うんうん、まあ、そんなにその締まっていたこともないしなというような方とでは、うん、まあ、全然違うわけですね。もともとは実はまあ細身で引き締まっていたという方の場合はですね、うん、はい、じゃあその時と比べて今何が変わってるのかっていうところを見ていくのが必要になります、
はい、うん、
食べ物が変わったとか、あるいはお酒飲むようになったとかですね、はい、タバコを吸うようになっただとか、うん、まあ、そういったことをこう考えていきながら、食事の中で大きく変化している部分をできるだけ元の状態に戻していくっていうのは、その方が経験してきたことなので少なくとも間違いじゃないわけですね、
はい、
で運動と併用すれば、まあ、おそらくそう遠くない段階で何がしか体の変化は出てくるはずなんです、
はい、
ところが過去に一度も痩せていたことがないとかいうような方の場合だと、ちょっとまあ事情が違いまして、単純にまあ例えば食事を制限して量を減らすということだけでうまくいくかというと、そうではないかもしれないんですね。で、3つ試していただくことがあります。
3つ、
はい、
はい、
どういう方法でもいいんですけれども、はい、まずは、はい、カロリーの、その摂取量を、まあ、はい、下げるということですね、
はいはい、
うん、どのぐらい取ってるかということを、まあ、単純に考えて何キロカロリーとか計算する必要なくて、はい、 食べている量を、まあ、ちょっとずつ減らしていくわけですよ。
どういう穀物を減らすとかおかずを減らすとか、
ね、まあ、トータルの摂取カロリーということでいけば全部です、
は
い、
全部、なるほど。
だご飯もちょっと減らして、おかずもちょっと減らしてみたいな感じで、全体として、まあ、要はそのまあボリュームを減らすことによって、はい、確実にその減った分は、摂取カロリー減ってるわけですから、まあ、それでこう見ていくという方法が一つですね、はい、それから、まあ、カロリーのことはあんまり意識せずに、はい、種類を変えるというアプローチの仕方、でこの種類に関しましては、まあ、今中島さんが言った穀物であるとか、はい、まあ、ご飯ですよね、はい、お米とか小麦とか、うん、まあ、そういったその穀類、はい、それからまあ根菜類だとか、はい、まあ、果物、はい、まあ、こういったものに含まれている、はい、あるいはその糖質を多く含むものをまあカットする、
はい、
でこれをまあ、ちょっとずつ減らすという方法もあるんですけど、うん、自分のタイプを分析するためには、まあ、思い切ってその分に関してはもう半分にしてしまうとかですね、はい、あるいはまあ朝昼晩そのどの食事にも全部その糖質炭水化物がまあ入っているような食事をしている人の場合は晩ご飯から抜くとか、うん、お昼ご飯から抜くとか、まあ、どっか抜きやすい部分をまあ抜いて、はい、体の変化どう起こるかっていうのをこう見ていくという、うん、
はい、
まあ、その炭水化物とか糖質にアプローチをする方法、
はい、
それと、まあ、油物の摂取がまあ多そうだなと、はい、例えばそのこう揚げ物が好き、天ぷら、カツ類、フライとかですね、はい、そういったのがまあ好きな方、
はい、
あるいはそのお野菜とか食べるときに、まあ、ドレッシングをこうドバドバかけるような人とかですね、何を食べるときでもマヨネーズ使っちゃうとか、
はい、
まあ、こういった方々、それからまあ炒め物が多いとか、そういう人たちはもうその油を減らす、そしてそれでこう見て何が一番自分の体に変化が大きいかというものを見極める必要があります。まあ概ね1週間ぐらい継続して行えば必ず変化が見られますので、それでまあ調査するわけですね、自分の体がどうかということ。それで一番変化の度合いが多いものを、はい、ちょっとこう工夫して強化していけば、
うん、
確実に変化は出てくるでしょう。
なるほどです、ね、
それを、まあ、今風のやり方で言うと、はい、まあ、遺伝子検査というものを受けてですね、
はい、
自分 の, その体脂肪に、まあ、何が一番影響度合いが大きいのかっていうのを分析すれば確実に、
遺伝子検査でそういう体脂肪が増える要素の
分かります
が何かも分かるんですか。
分かります。
へ、
はい、ただあれですね、検体出すじゃないですか、結果が返ってくるまでの間に1ヶ月ぐらいかかるんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、そんで検体の取り方によってはですね、はい、再テストというのがあるんですね。
は、
検査した結果エラーが出ましたのでもう1回お願いしますとかって送ってきたりとかするんですよ、平気で。
は
そうすると2ヶ月ぐらいかかったりとかすることも普通なんですね。それだけの期間があれば自分で実験ができます。
なるほどですね、
はい、すんごいパンが好きな人でもパンのを全部やめちゃうと、
ほうほうほう、
これでどういう変化が出るかとかね、ご飯をいつもこう丼3杯食べてるとか、であれば例えばそれを丼1杯にするとか、いうだけでも変化が出るはずなんですけど、出なければ多分そこはいじくる必要がないわけですよ。
なるほど。変化というのはその今回の場合でいうと例えば体重とかもしくは体脂肪率とかそういう数字で見るんでしょうか。
いや、体重とか体脂肪とかいう細かな数字はもう見た目が
見た目で、
はい、
ほうほうほう、
グラムとかですね、パーセントとかでこだわるとですね、じゃあその機械どれだけ正確なのっていうところまでいかないといけませんので、意外と正確なようでいてストレスだけ抱えてしまったりする人がいるんですね。
なるほど。
はい、それよりも裸になって体を見れば絶対分かります。
1週間くらいでも分かるもんです。
いや、もう全然分かりますよ。
そうですか。
生きてる限り。
なるほど、
はい、
じゃあ1週間でもいいのでそのいろんなこう穀物を抜いてみるとか減らしてみるとか油物を減らしてみるとかパンを減らすとか、
はい、
これ試してみて一番これはこう、まあ、体の中のこう調子も変わってきたりもするかもしれないですね。
そうですね、はい、
あ、これかっていうのをなんか見つけてもらうというのは一つ、
そうですね、
やらなくちゃいけないことですね。
それとやっぱり、まあ、その生態活動として、
はい、
取ったものは、まあ、代謝して、はい、まあ、余計なものは排泄しなければいけないんですけど、そのシステムがちゃんと動いてるのかどうかっていうものも確認しなきゃいけないですね。まあまあ、見た目にこだわるのは当然なんですけど、はい、例えばそのこうずっと便秘がちであるとかであればやっぱおかしいわけですし、はい、まあ、そういったところもこうチェックしていきながら、より良好な状態に持っていかないと、ダイエットだとか、まあ、体を引き締めるということ自体に意味がなくなってきますので、はい、
ですね。 ということで、まあ、今の3つですね、カロリーの摂取量を全体的に減らすというのと、種類をいろいろ変えていくということ、3つということだったんですけども、今の2つ目の中に3つ目も入っているんですかね。
食事がその自分に対して何が一番影響しているのかっていうのを見るということと、はいはい、あとはあれです、その取ったその食事とかによって体の、はい、まあ、リズムが正常化されるのかどうかですね、
はい、あ、はい、リズムがですね、はい、なるほどですね。その3つをぜひチェックしていただくというところが、まあ、くびれ作りというか、まあ、全体的にこの体作りにおける、まあ、ポジトレと食事両方やる上で非常に効果的に、結果を出すために有効と。
そうなんですね。でポジトレに関して言えばですね、はい、まあ、その、まあ、筋トレを含むそのトレーニングをずっとやっていくこと自体が、まあ、まあポジトレの絶対条件なんですけど、はい、ダイエットの仕組みに関してもですね、自分が今こうトライアルしているダイエットそのものを記録に残して、はい、いちいちこれは効果があるのかないのかっていうのをジャッジしていく、はい、毎日、
はい、
毎日行うっていうこと自体がもうすでにもうポジトレなわけですよ。
うん、
はい、継続するということで習慣化が一番重要なわけですから、はい、
わかりました。ぜひ皆さんもくびれ作りですね、まあ、ポジトレと合わせて今日から、まあ、ちょっと夜ご飯のですね、まずは穀物からお茶碗の2杯だったところを1杯にするとかですね。
そうですね、
まあ、揚げ物が大好きだからそこはちょっと外せないという方も1週間だけちょっと我慢してみるとかですね。
そうです。
お酒もこれ大きいかもしれないです。お酒自体にそのカロリーとか糖質は少ないかもしれませんが、お酒を減らすことによって、揚げ物が減らせたとかですね、
それは当然出てくるでしょうね。
でしょうからですね、はい、そういうのもぜひトライしていただきたい。
あとはですね、やはり客観性があった方がいいので、はい、
客観性ですね、は
い、自分が普段取ってる食事をこう毎食ですね、写真に撮影しておくと。
ほうほうほう。
でデータを残しておくっていうのがいいです。
なるほど、
はい、そうするとこう見た目にそのまあボリュームも分かりますし、はい、食べてる内容も分かるし色合いも分かりますし、はい、いろんな情報がその写真の中から読み取れるわけですね、
うんうんうん、
はい、でついでに自分の体をちょっと写真撮影しておいて、はい、その食事とこう並べていくとですね、
お
面白いデータが得られると思いますね。
面白いですね。絶対この今ね携帯で気軽にこう手軽に撮れますけれども、
はい、
絶対お友達とかには見られたくないそのね、写真リストになりますよね。もう体とお食事、体とお食事、なんだこれみたいなですね。
ところがですね、はい、成果が出てきたらですね、見せたくなるんですよ。
逆に、
はい、
こんなに変わってきたぞと。
そうそう。そしてそれで飯食っていける人が出てきますからね。
お、
こうやれば変わるんだよと。
なるほど。うん、
だからもう最初からこう体が出来上がってる人よりも。はい、意外と今ダメダメで、
ええ、
でも努力をして結果を出した人の方が説得力はありますよね。
なるほどですね、
うん、で私にもできますかっていうふうに言われた時に大丈夫だよって、僕だってこうだったんだから、これは説得力もめちゃめちゃありますね。
うわ素晴らしいですね、はい、ぜひ今日から毎日、記録をですねしていただきたいと思います、
はい、
ということで4週にわたってお届けしましたくびれ作り、まず最初の週はですね、くびれができる仕組みというお話をさせていただきました。まあ正しいくびれの作り方の概念とかをですねお話したんですね、そして第2週目はくびれ作りに必要な筋肉ですね、お腹周りにいろんな筋肉がありますけれども、どこの部分を刺激するのがいいのか、まあ、そんなお話をさせていただきました。第3週目はですね、有酸素運動と無酸素運動のお話をいたしました。基本的にポジトレの中では有酸素運動というのはあまりお話ししないんですけれども、負荷を軽くするポジトレ繰り返していくことに、それ有酸素運動になるよというお話もですね結構面白かったですね。スクワットが有酸素運動になるというお話は、っていう感じもありましたけれども、これもなかなか衝撃的でしたね、
はい、
はい。そして今日は、お食事についてということで聞きましたけれども、最後にですね、もう2つぐらい、くびれに効くポジトレのポーズ何かあればご紹介いただきたいと思います、
はい、これはですね、
はい、
ブーメランポーズっていう。
ブーメラン、
はい
はい、
ブーメランってこうへの字型に曲がってるじゃないですか、
ええええ、
はい、でまあ、自分の体を要はブーメランの形にして支えるということで、まあ、どんなやり方でもいいんですけれども、例えば床の上に腕立て伏せみたいな状態を作りますね、はい、ほんで今度はお尻をぐーっと上げていって、はい、体を全体がへの字になるようにすると、
うんうんうんうん、
でそのままキープするわけですね、
ええ、
はい、これが、まあ、一番スタンダードのやつで、
はい、
運動の強度としてはそんなに高くはないんですけれども、 確実にその部分を使っているという一つのポーズになります、うん、
はい、
それからこれを横向きにやるんですね。
横向き、
はい、体を横向きに、
はい、
まあ、両手で支えて構いませんから、
腕立て伏せの形の横向きということ
ですね。横向きになって、はい、足も横にこう投げ出したような状態になってるんですけど、はい、両膝はまっすぐに伸ばしたまま、うん、それでできるだけ高く腰を上げるわけです、脇腹をキューってこう縮めてですね、もうこんなこう横にこう曲がってみたいな状態を作るんですけど、はい、これでこう体はあの両手それから両足はまっすぐに伸ばしたままですね、はい、おへその位置ができるだけ床から遠くなるように持ち上げていくと、でそのままじっとしているだけで十分効果はあります。
かなり脇がきそうですね、
はい、柔軟性もですね、まあ、徐々に強化されるのと、はい、これで左右でアンバランスがあるような方の場合は、はい、腰痛になりやすいとかいう、まあ、そのリスクを あらかじめこう確認することもできるので、
なるほど、
何かを始めるときにですね、あの用心する、まあ、その基準にもなっていきます。
なるほどですね、はい、V 字スタイルの腕立て伏せ、
はい、
ぜひ皆さんも取り組んでみてください。
はい、
はい、以上マイジムのコーナーでした。ではここで1曲、マッスルソングいきたいと思います。
はい、ちょっと思い出の曲なんですが。
あ、どんな思い出ですか。
これですね、この曲ばっかり聴いてる友達がいたんですね。
ですか、
はい、しかもなんかもうフルボリュームで大丈夫か近所迷惑みたいな。
この曲フルボリュームかなりロックな方ですね。
そうなんですね、まあ、後に彼はですねこのバンドの名前がついてしまったというザ・ナック・マイ・シャローナ。
コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡街角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストはパーソナル&ボディメンテナンストレーナーの鹿野内啓太さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ鹿野内さんはですね今、私も毎週のように、森部宿の方のトレーニングを一緒にさせていただいているという、方なんですけれども、はい、実は鹿野内さん先ほどご紹介しましたパーソナル&ボディメンテナンストレーナーということなんですね。今この職業についてどのくらいになるんでしょうか。
去年の3、あ、今年の3月にあの前 の、 あのリラクゼーションのサロンを、4年と半年ぐらい働いてたのを退職しまして、
はい、
で先月4月の半ばからですね、ちょっと独立して今自分でやっております。
おめでとうございます。ということで独立したてでございますね。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ということで、現在おいくつでいらっしゃるんですか。
今27歳です、
ね、
はい、
なるほどですね。さあそんなわけで、4年間、まあ、リラクゼーションサロンで働きながら、ずっとこう独立をしたいなというのはいつぐらいから考えていらっしゃったんですか。
僕が高校生の時にあの自分でこうちょっとこう職業としてあのスポーツトレーニングジムをちょっと経営したいと思っていてですね。
そうなんですか。
はい、そうなんですよ。それであの森部先生がトレーニングジムを経営しているっていう、聞いて、それであの九州共立大学っていうあの先生の大学にあの入って、でそこからもうずっと自分でこうやりたいなっていうふうに思ってました。
はい、そうなんですね。ということで森部ゼミ出身生ということでございますね。
そうです。
ということは森部ゼミの時代から考えたらもう10年近い。
そうです
ね、お付き合いという、
は
い、
そうですね、はい、はあ、
もう経営をされていた森部先生のところでその経営の方法とかそのスポーツビジネスとかを学びたいということで入ってこられたわけですね。
そうです、はい、
学生の頃って加納ちゃんどんな感じだったんですか、森部先生。
見た目はそんなには変わらないですよね、はい、ただなんかあんまりこうわーってこう羽目を外すような感じではなく、ええ、まあ、割とこう自分のペースっていうのは持ってたんじゃないかなと思います。
なるほど
ね、はい、授業も真面目に出てましたよ、はい、
はい、
なるほどですね。で卒業後、まあ、その経営の夢も持ちながらその経験を積むために、まあ、就職をされる、その先がそういうリラクゼーション の, そのサロンだったということですか。
そうですね、まず卒業して、はい、半年間先生が理事されているNCCA の、
はい、
スポーツトレーナー養成学校に半年間勉強に行って、でその時はトレーニングのしっかり勉強したんですけども、僕としてはやっぱりトレーニングプラスこのケアをしっかりやっぱり自分でできないといけない、他との差別化にもなるっていう風に考えてたので、それでリラクゼーションサロンに、はい、ちょっと入ることになりまして、はい、そこでちょっと4年間しっかり勉強させていただきました。でその間にしっかり自分のちょっとトレーニングと、もうその後解剖学などの知識もその間にずっと勉強しながらやってきました。
もうじゃあ、まあ、8歳とおっしゃいました、
今年
8で、はい、7歳で、まあ、今独立された、そのまではもうはっきり言ってその高校生の頃やりたいと思った道から一回もそれずに、それに向かってずっと走り続けてブレずに来てるってことですね、彼女さん。
そうですね、
はい、かっこいいですね。
いや、これはすごいことですね。
すごいですよ、
まあ、ブレないっていうのは。
ありがとうございます。
すごい。途中でもうちょっと無理かなとか思うことってなかったですか。
何度もありました
ね。そうですか、
はい、
どんな時ですか。
やっぱりこう大学で勉強して、はい、でやっぱりこうなかなかこうスポーツトレーナーの業種っていうのもこう、なかなかこう食べていけるっていうかしっかりこう食っていける人が少ないっていう現状も自分なりに勉強してあって、正直大学卒業するときにちょっと普通の就職活動もちょっとしたんですよね、ただやっぱりこうやっぱりもう人生一回きりなんでですね、自分のちょっとやりたいことって言ったらやっぱりスポーツトレーナーやりたいなと思ってたので、もうそれからちょっともうブレずにちょっと来たっていう感じですね。そこからですね、
はい、そう、今森部先生のお話もありましたけれども、まあ、トレーナーだけで食べていくのは非常に狭きもんだと、いうお話ではあるんですけども、これってやっぱり、まあ、どの職業もそうかもしれないんですけども、大体何割ぐらいの方がそういうふうな志を持ちつつも食べていけるってなるとやっぱ 数パーセントとかそのくらいの割合ですか。
そうですね、専門学校だとか、はい、大学 の、まあ、そのトレーナー養成コースとかを持ってるようなところに入ってくる、まあ、全ての人数、まあ、仮に 100% でこう換算すると、はい、現場に出てそれでやり続けて、はい、その道で一角の人物になるってのはおそらく 1% ぐらいじゃないですかね。
そうですか、
はい、
なるほど。
まあ、ほとんどの方が何らかの理由で、まあ、転業したりだとか、うん、まあ、別の職に就くっていうのがまあ普通だと思います。
なるほどですね、
はい、
まあ、いろんなその経験を持って次のまた別のですね職業というのももちろん選択肢としてはあるとは思うんですけども、加納さんはそれをこうもう突き詰めて、じゃあ将来はジムを経営するというところまでがゴールというかですね、はい、一つ の、はい、ゴールでもありスタートでもありというところを目指しているわけですね。
そうですね、はい、
でようやくその4年間解剖学を勉強してもうマッサージとかのですねこう技術も得てスタートした独立、
はい、
どうですか。今2ヶ月ぐらい経って、まだ1ヶ月か、1ヶ月ちょっとぐらいですけど、どうですか。
すごく楽しいです。
楽しいです、
楽しいです。もう全然こう仕事が苦にならないというか、本当に趣味みたいな感じにこうなってて、やっぱりこう一人一人のお客様もまだ少ないんですけど、やっぱこう一対一でこう、まあ、リアクションも直接やっぱりいただけますし、はい、でお客さんがこう、あ、筋肉痛この辺来てすごいきつかったよとか、こう、あ、でもこの辺のちょっと足のむくみがちょっと取れてきたとか、すごいちょっと肩こりちょっと治ってきたかもみたいな話をちょっと直接受けるとやっぱりすごく嬉しくて、 でこう自分なりにこう名刺作ったりとか、まあ、今チラシとかも作ってるんですけど、うん、っていうこう一つ一つ自分のこう力でこうやっていってるっていうちょっと実感があるので、うん、それがすごく楽しいですね。
うわ楽しそうですね
一歩一歩ですね。
いやでも先生そんなあの教え子の方がですね、まあ、森部先生の大学を卒業後もそれで NCCA に、入ってきて、そしてその後就職されてもずっと森部塾に通いながらトレーニングしながら先生の技術を盗もうとされてっていう、やっぱりこういう姿を見ると応援ももちろんしたいと思いますし嬉しいですね。
そうですね、まあ、ずっと、まあ、ブレずに行くっていうのってやっぱ、まあ、あの信頼できるじゃないですか、
はいはいはい、
うん、なかなかね、まあ、そういうことができる人っていうのは少ないですから、はい、
なるほどですね。もうこれって僕もし僕が森部先生だったらもうひゃーってこうなんかこうもうかわいいみたいなこう感じになると思うんですけど、やっぱ先生もう今そんなねあの森部先生自身もそんなキャラクターでもないですからひゃーとか言わないですけど、すごくこうね嬉しいだろうなと思ってですね。
うひゃーっていうのは猫の時だけですね
猫の時だけ、はい、そうなんですね。
人には言わないですね。
あそうですね、思ってたりするんですか先生、かこいつこいつ可愛いわみたいな。
いや可愛いわっていうよりも、いや成功してほしいなとは思ってますよね。うん、やっぱりそのまあ業界を盛り上げるためには、うんうんうん、業界を背負っていけるような人材がたくさん出てこないと、うん、なかなかやっぱり、まあ、市民権が得られないというかですね。
なるほどです
ね。一時的な、まあ、ブームだけで終わるようなものではないので、人の健康に関することはですね、はい、だから本当にその、まあ、仕事としてやっていく中でも、うん、随時やっぱ勉強はやっていかなきゃいけないですし、はい、新しいものを受け入れる柔軟性を持ってなければ生き残っていけないですから、うん、まあ、そういったところにブレずにずっと前に進んでいける仲間がいるっていうのはやっぱ嬉しいですよね。
はい、なるほどですね。もうじゃあ教え子から今もう仲間なわけですね、
はい、
日本のそういう健康と作りとかをこう変えていく、もう鹿野内さんはもう森部塾のもう若頭みたいになっていくわけですよ。これ
頑張ります、
ね、はい、いや素晴らしいですね。ちなみにですね、その、マッサージを4年間されたっていうのが、はい、やっぱすごく鹿野内さんの武器になってくると思うんですけれども、はい、やっぱそういうふうな自分自身のブランディングじゃないですけど、僕はトレーナー、今からトレーナーとして、まあ、独立したけど、その前に4年間のこう下積みというか、
はい、
こうマッサージコンディショニングに関してはもうどこでもいけるぜっていうのがあるっていうのはすごく強いかなと思うんですけど、はい、それもやっぱり考えてのことだったんですか。
そうですね、やっぱりこう、トレーニングだけだとやっぱり、うん、まあ、トレーニングだけでその後のストレッチだけでも、うん、まあ、いいとは思うんですけど、やっぱりその後のこうしっかりケアをしてあげないと怪我をする方も多かったりとか、
うん、
あとやっぱりこう疲労がなかなかちょっと抜けなかったりっていう、うん、自分自身がそういうのをちょっと経験してきたので、
はい、
しっかりこうそしたらトレーニングもケアも、うん、一人で見てあげられる方が、うん、お客様の体もしっかりトレーニングで分かってるし、うん、ケアでも両方の2つのところで分かって、うん、いるので、それではすごく強いなというか、まあ、付加価値になるなっていうのは自分でちょっと思ってて、
なるほどですね。
勉強しに行ってます。
そういったもん、森部先生のこうアドバイスとかではなく、ご自身でこう考えてされたんですか。
そうですね。先生にも、はい、もうずっとちょっとケアの重要性っていうのを、はい、言っていただいてたりとか、学校の中でももちろんあったんでですね。はい、それはもう。
なるほどですね。はい、じゃあ今こうやって独立を始めて、きっとね、森部先生から学びたいことまだまだたくさんあると思うんですけど、森部先生今独立して、今名刺を作ったりチラシを作ってるという段階なんですけれども、なんかこうアドバイスじゃないですけど、今後ね、どういうふうな展開をしていくのがいいかというのを、なんか聞きたいこととかないですか。
そうですね、やっぱりこう一番ネックになるのがこう集客っていう部分だと思うんですけど、今は本当に口コミとかも知り合いからの紹介っていうのがほとんどのお客様なので、うん、ちょっとこう集客についてこうどういうふうにちょっとやったらいいのかなっていうちょっとアドバイスができれば、うん、はい、していただき
ます。僕が知りたいですよ、ね。まあまあまあまあそれはまあちょっとまあ冗談なんですけど、
はい、
集客に関しては特にパーソナルトレーナーの場合っていうのは、うん、やっぱり人の紹介っていうのが一番強いのは間違いないです。
うん
うん、でそうすると一人でも二人でも自分のクライアントになって くださった方の望みとかを確実に叶えるような結果を出すっていうのが一番で、その実績が口コミで広がっていきますので、 来た人が満足できないようであれば広がることも当然ないわけですね、うん、これはまあ僕らにとってもまあ同じことなんですけれども、うん、来た方に必ず満足してもらえるという成果を出すことがまあ一番、うん、それとお客さんが欲しいっていう気持ちはめちゃめちゃやっぱりまあ同業者として分かるわけなんですけれども、うん、物欲しそうにしてるとですね、うん、やっぱりそれって伝わってしまうので、うん、下に見られてしまうっていうのはありますから、うんまあ、誰に対しても、まあ、あの安定した、まあ、一定の、まあ、お付き合いをやっていきながら自分のことをとにかく知ってもらえる場に出ていくってことが大事だと思いますね、うん、で特にその場合も、うんまあ、ビジネスの世界なので、うん例えばその、まあ、トレーナーの世界とかだとですね本当にいつもジャージの人とかいるわけですよ、ええはいええ、なんか、まあ、あのパチンコ屋でもよく見るようなみたいなそんな格好した人とか結構いるんですね、はい、体育会系みたいな感じで、うんうん、スニーカーしか履かないいつもジャージとかね、はい、でそれってどうなのってやっぱ思うわけです、うんうんうん、でもビジネスの世界であればちゃんとしたとこ出ていくときにはしっかり、まあ、例えばスーツに着替えるとかですね、うんうんTPO に応じた格好をやりながら喋る内容とかについても、まあ、当然一般社会としてのまあ教養はちゃんと身につけておく必要がありますし自分の専門性を、まあ、あの強調するためにも周辺の知識がないとですね広がっていかないわけですよ。例えば自分のお客さんというのは別にスポーツ選手ばかりではないので、ええまあ、例えばその IT 企業の社長であったりとか飲食店を経営しているオーナーさんであったりとかするとやっぱその業界のことを知っておくということがクライアントさんにとってもあこの人分かってんじゃんみたいな感じになって広がってくるわけなんですよね、うん、専門性が高いというのはそれはどの業種も当たり前のことなのでトレーニングバカとかですねメンテバカではやっぱダメなわけです、はい、それはスペシャリストかもしれないけれども独立した事業主としてはやっぱりうまくいかないでしょう。一般社会のそのまあ共通ワードみたいなものっても当然その知識としてたくさん入れていきながら幅広い周辺知識というのを身につけておくことが非常に重要だと思いますね。
なるほど、ありがとうございます。はい、もうまあよく彼女さんも家に帰ってなんかあのお酒を一人であまり飲まないとかって眠くなるから。その時間をかけて本を読んだりしてるって僕聞いたんですよ前、はい、めっちゃ勉強してるなと思ったんですけど
いや結構ねいい本とか読んでるんですよ
彼、
うん、
彼の内さん勉強どんな本読んでるんですか。
いや僕ね、はあ、彼からまあ一冊本貸してもらったのがあっておうおうまだ返してないんだけど天才っていう本だったんですけどね、
はい、
ほら面白かったですね、
はい、本好きなんですか。
本好きですね。それもちょっときっかけがあって、あの先生忘れられてるかもしれないんですけど僕があの大学1年の時に、うん、その専門分野にあのしっかりこう最低限の知識つけるならその分野の本を100冊読めっていうのを先生にあの言われたことがもうそれが一番のきっかけで、そこまでの時は全然本読んだりっていうの習慣がなくて、でそれがきっかけであちょっと本読んでみようっていうのがきっかけで、それがずっとちょっと続いてるっていう感じです。
素晴らしいですね、忠実に。そしてその中から 良質な本を逆に森部先生にご紹介するという。天才ってどんな本だったんですか。
いやこれですね、すごい面白かったんですけど、ま、これですね、あの一番最初があの質問から入ってるんですよ。表が出てくるんです。いろんな人のこう、まあ、外国人のですね名前が書いてあって、実は そ, のなあのそこに出てくる名前というのはNHL っていうナショナルホッケーリーグで活躍している選手の、うんはいまあ、トップ、まあ、その稼ぎ頭のベスト20ぐらいがバーッ出てくるわけですよ、そんで、まあ、いろんな個人データが載ってるんですね、はい、身長やら体重やら、はい、じゃその表を見てあなた何かに気がつきませんかっていう投げかけ で僕はそれがすごいなんかこう斬新でですね、こんな本があるんだみたいな、こうやって見てて僕気がついたことがあったの、はい、多分これじゃないかなと思って、そしたら当たってたんですよ、でそれは何だったかっていうと、はい、その誕生日が1月とか2月に集中してるわけです。で日本の場合だと4月から年度がスタートして、はい、要はその4月生まれの人と翌年の3月生まれの人っていうのが同じ学年になるじゃないですか、はい、でこれがそのカナダとかだと1月スタートなわけですよ。 そうすると1月と12月だともうほぼほぼ1年ぐらい違うわけですね、だから子どもたちは、はい、まあ、ちっちゃい時から、まあ、例えばホッケーとかをやった時に、うん、はい、教える立場からしたらですね、うん、やっぱり体が大きくてよく動ける子を出番をたくさん与えるわけです、うん、
なるほど、
だたくさんやってるから、はい、うまいのは当たり前だという話で、ほうほう、素質じゃなくて結局天才っていうのは、まあ、要はそのどれだけの機会を与えられたかということなんだよみたいな話だったんです、でこれは、まあ、もちろんその例外もあるかもしれませんけど、はい、そのジャンルに関してはなるほどねと、うん、ということはまあすぐ腑に落ちたわけですね僕は、
うんうんうんうん、
で実際自分が指導するときもですね、運動神経がいいとか悪いとかあんま関係なくて、できないのはやってないからだと、
うんうんうん、
でそのやるときにたくさんやらせようとするわけです現場の指導者っていうのは、はい、だから壊れるんですよ、うんうん、それでまあ彼みたいにまあメンテナンスとかできる人が必要なわけですけれども、うん、怪我をしないトレーニングの仕方とか、うん、体の使い方を教えて試合とかの経験を積ませる機会だけ増やしてあげれば、うん、どんな子だって可能性はあるわけですね。
なるほどですね、
はい、で僕はそこの部分ですごくその本が役に立ったなと。
うわ、まさかこの本でもうこんなにがっつり話してもらえるとは思ってなかったんですけどそんだけでもインパクトがあって、はい、ね、吸収されたことということで、
はい、
そんなもう今のお話でね、きっと加納内さんにもたくさんのこういう話せるコンテンツがあるぞと、
そうですね、
いうことでございますので、ぜひですね、あの加納内さんのお客様になっていただきたいなと思うわけでございます、
ね、そうですよ ね、 ね、いやもう本当ね、メンテうまいですよ、
もう先生もう加納内さんのメンテを受けに行くっていうぐらい、
まあそうですね、
はい、ね、
でないとちょっともうできないですよね体がね
そんくらい素晴らしいコンディショニングもしていただけますけれども、はい、さあそんな加納内さん、ちなみにあのどんなあの今後予定というか計画、まあ、ジムを経営するっておっしゃってたじゃないですか、
はい、
どういう計画で思ってらっしゃいますか。
もうちょっと最初というか、はい、ビジョン的にはこう自分でこうトレーナーを育成できるように、
はい、
まあ、なりたいなと思ってて、でその時にあのこう、まあ、僕が今まで勉強してきたトレーニングとか、
うん、
コンディショニングのやり方とかですね、うんうんうん、その辺をしっかりこう指導していけたらなっていうのと、
はい
はい、あとはこうしっかり今がもうゼロの状態で今始めてるんですけども、うん、ゼロの状態からこうしっかりこう稼げるようになるまでをしっかりこう自分の中で、まあ、日記じゃないですけど、はい、ノウハウとしてしっかり蓄積して、
はい、
でそういう、 こうトレーナーの時にこう自分がぶつかった壁とかをこう他の人はもう少しこうスムースにいけるようなこうノウハウをしっかり自分なりにこう作り上げて、それをちょっとこうみんなにこう広げていったりとかですね、はい、ちょっとしたいなと思ってて、でそれがやっぱりトレーナーのこう日本のですね、ちょっとどんどんこうかっこいいなトレーナーとか、まあ自分でもこうやっていけるんじゃないかなっていうトレーナーさんがすごい増えてほしいなっていうのがちょっと思いがあって、そういう、はい、それがちょっとまあ漠然としたビジョンなんですけど、
はい、
それは思ってます。
ということでジムは何歳ぐらいの時にオープンする予定ですか。
もう今から5年以内には
5年以内来ましたよ。
来ましたね。
か
これ記録残ってしまいますからねアーカイブ残りますから
残りますからね、はい、まあ、そのために今は、はい、まあお客様を増やすもそうですし、ご自身のトレーニングもかなり力を入れてらっしゃるそうですね。
はい、もうまず自分の体をもうちょっともうかっこよくしたいっていうのと、来年ちょっとベストボディジャパンっていうちょっと大会を目指しててですね、はい、コンテストの大会なんですけど、それに向けて今週5、6は今トレーニングをしっかりするようには、はい、してます。
なるほどですね、はい、そんなですね加納内さんからリスナーの皆さんにプレゼントがございますね。
はい、
はい、
今会員様をちょっと絶賛募集しておりまして、
はい、
月額2万円のボディメイクコースっていうコースがあるんですけど、はい、トレーニングが、60分4回と、はい、ボディメンテナンス2回のコースなんですけども、はい、それが半額で、
おっ
1万円で
安い、はい、
50% オフですね。
いやすごい 50% オフ
と、もう一つが、はいはい、ボディメンテナンスを、はい、もうリピーターとか新規の方か、関係なく、はい、60分4000円90分、6000円のところを半額で対応させていただきたいなと。
そ、え、先着とか期間とかどうなってるんですか。
先着ボディメイクコースの方は3名様、はい、でボディ、メンテナンスの方が5名様ですね、
はい、なるほどですね。
よろしくお願いします。
ということでもう期間限定でございます。この期間
チャンスですよ、チャンス、
もう神のゴールデンフィンガーを、ね、
体験
していただきたいなと思います。
はい、
はい
はい、
ストレッチが強烈なんですよ。
そうなんですか、
はい、股関節かー効きますね。
そうですか、
はい、
すごいな。それも結構腕力というか 力がないとできないんですか。
いや、まあ、力そのものでも角度とか、ね、向きとか方向、まあ、そういったのがすごい重要なんですよ。やっぱもう解剖学分かってないとできないですよね。はい、
さあということでですね、今日のですねマッスルゲストは、もう独立したてでございます、もう若手のヒーローでございます、パーソナル&ボディメンテナンストレーナーの鹿野内啓太さんでした。この後もですねコーナーお付き合いいただきますのでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では続いて1曲マッスルソングいきたいと思います。
はい、それではチープトリックで永遠の愛の炎。
コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡街角森部地区、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いては教えて森部先生のコーナーです。今日の質問はゲストのですね、鹿野内さんからいただきたいと思います。お願いいたします。
はい、来年ちょっと僕先ほどもちょっとお話しさせていただいたんですけど、ベストボディジャパンってい う, こう筋肉の美を競うコンテストにちょっと出る予定なんですけども、そのコンテストに向けて大まかなちょっと木分けというか、こう減量期増量期とかいろいろあると思うんですけど、そのちょっと木分けについてざっくりでもいいので教えていただきたいなと思ってます。
はい、初出場ということになると思いますので、まあ、できるだけシンプルに考えた方がいいと思います。はい、でまあ、どういうふうに進めていけばといいかということなんですけれども、舞台の上で、まあ、ステージで見栄えがする体を作らないといけないというのがありますから、基本的には大きい人の方が見栄えがするんですね、単純に。はい、もうライティングとかすると分かんないんですよ、こう体が細いと、遠くからだと。だからまずはボリュームアップというのがまあ絶対条件で、でボリュームアップができた段階から体をまあカッティングして、まあ、できるだけその筋肉が、まあまあ、セパレーションというんですけど、まあ、どのようにこう分かれているかとかのが分かるように仕上げていくという段階が必要です。でさらにもっと絞っていくような、まあ、要は水抜きとかいうレベルとかももちろんあるんですけれども、まずは大まかに言うと、体重も筋肉の量で増やしていく、まあ、その増量期ですね、はい、というものがまず、まあ、この1年でいけばもう10ヶ月ぐらいはもうそれにかけていいと思います。10
ヶ月はもう増量、
増量、はい、でトレーニングを開始した段階の方がやっぱり増える率が高いんですね。体がある程度大きくなると増やそうと思ってもなかなか増えないわけですよ。だからもう今のうちにもう本当にまあ2桁ぐらいは体重を増やすぐらいの、
2桁、
はい、
5キロとかじゃなくて10キロレベル、10
キロレベルぐらい で、うん、でその状態から少しずつ絞っていくという、まあ、減量期だから増量期が10ヶ月、減量期がまあ2ヶ月、
2ヶ月、
はい、というぐらいのまあ木分けになりますね。 でそうするとまずその増量期に何しなければいけないのかっていうと、筋肉のまあボリュームアップっていうのをしていかないといけないから、まあ単純に負荷をどんだけかけて体が耐えれるかってことになるわけですね。でその負荷をかけて筋肉を発達させるためには過負荷の原理っていうのがありますけれども、その過負荷の原理っていうのがですね、重さか運動の速度か反復回数か、まあ、セット数かインターバルかとか、まあ、いろんな組み合わせがあるんですが、何に一番自分の体が反応するのかっていうのを調べなきゃいけないわけですよ。
なるほど。
だから重さでトレーニングした方が体が大きくなるタイプの人もいます。反復回数を増やしてもうとことんまで疲労困憊まで追い込んだ方がいい人もいます、はい、複数のセットで組んで、セットの十分にセットのインターバルを取って重さがあまり落ちないように、いつもずっと重い負荷でやった方がいい人もいれば、インターバルを短くして扱う重量は軽くなっても、もう筋肉の中のエネルギー全て絞り切るぐらいまで追い込んだ方がいい人もいるので、どのタイプかっていうのを調べないといけないわけですね。これがまあ先ほどのはいろんな記録を残すということで言うと、全部日記みたいな感じで残しておいた方がいいです。そして体にどんどんどんどんそうやって筋力トレーニング上負荷をかけていくので、関節にも当然負担がかかっていきますから、まあ、炎症が起きたりとかすると動かすときに痛くなったりとかするので、そういう痛みが出ないのはどのレベルなのかっていうのもしっかり抑えた上で、例えば、週に5、6回トレーニングしてるということだったんだけれども、これがそのままの頻度で重さとか回数がこう増えていくと、まあ、多分どっかで幸せが来るんですね。その時にこれじゃ多すぎるというジャッジをして、インターバルをどこで挟めばいいのかとか、まあ、こういったことで自分なりのコンディショニングプログラムを作っていくというのが、まあ、この1年でやらなきゃいけないことですね、
はい、ありがとうございます、
はい、めっちゃストイックですねこれ。でも10ヶ月くらいで2桁レベルで筋肉で増やすことって可能なんですか？
いや、これはですね、はい、可能かと言われれば可能なんですけれども、食わないことにはでかくならないので、筋肉が増えていくときっていうのは必ず摂取カロリーが消費カロリーを上回ってないといけないんですよ。はい、だから食べ物を制限して抑えて抑えてっていう感じだとやっぱ増えないです。
なるほどですね、
はい、もうこれでもかみたいな感じで、まあ、僕らの世界だと体重を増やすためにむちゃくちゃ食わせて、なんかエビオスみたいなやつをガンガン飲ませてですね、無理やり消化させるみたいな感じのところまでやって増やしていくんですよ。はい、でその段階ではもちろん体脂肪も増えます。
うん、やっぱりそうなんですね、
はい、でもまあ筋肉を増やして扱える重量を重くするっていうのがまあ一番重要で、そしてそれを比較的維持した状態でどこまで絞っていけるかっていうのが、まあその次の減量期になるんですね、はい、
ありがとうございます。
さあそんな加納内さんがこの10ヶ月でどういうふうに変わるのか楽しみでございます。
そうですね、はい、
そんなですね加納内さんのベストボディモリベもですね、ご覧いただけるのが7月30日と31日、
合宿企画がありましたね。
合宿でございます、
はい
はい、モリベ塾夏合宿でございます。こちらも、一般の方も参加できますので、
そうですね、
Facebook で今イベントをもうすぐ立ち上げますので、ぜひご参加いただきたいと思います、はい、でそのベストボディモリベに向けた体幹トレーニング体験会もですね、6月5日、
はい、
大名にありますファミリアデルカシノで行いますので、こちらもですね日曜日のお昼、
そうですね、
ございますので、
ぜひ参加していただきたいと思います、
格安で参加できますので、はい、ぜひこちらも Facebook のイベントページ今立ち上げたばかりですのでチェックしてみてください。はい、いろいろ盛りだくさんですね。
そうですね、
はい、
楽しみです、
はい、
今年の夏暑いですよ。
はい、今年も暑くなっちゃいますね。
そうですね、
はい、はい、よろしくお願いいたします。さあ今日も放送はですね、また後日も聞いていただけますように Facebook の方でアップをいたします。福岡町角森部宿 Facebook ページありますので、ぜひいいねをお願いいたします。また番組スポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも放送をお聞きいただけるようにしておりますので、ぜひアクセスしてみてください。そして森部先生のメルマガ、こちらも登録お待ちしておりますよ。
よろしくお願いします。
福岡町角森部宿、この番組はトータルコンディショニングジムゲット、皆様の健康を応援する IMB 株式会社の提供でお送りしました。それではまた来週、せーの、
GO マッスル。